さあ、そして先生、治療なんですけれども、はい、白血病、脳腫瘍、神経芽腫、リンパ腫、ウィルムス腫瘍とそれぞれに治療の仕方というのは変わってくるんですか？
はい、やはりその腫瘍自体の中にも治りやすいものと治りにくいものがあるんです。神経芽腫の中にも非常に稀ですが、非常に変わった薬が効く腫瘍が一部にあって、そういうものは全く別格ですけれども、通常はですね、やはり化学療法が主体で、化学療法ないしは放射線感受性がある腫瘍に関しては放射線療法を使うのが普通です。白血病は以前は放射線で再発の予防をしてたんですが、今は化学療法だけでやるようになりました。
実際に抗がん剤ですとか放射線の治療といったところは長期的な入院が必要になってくるんでしょうか？
通常白血病でも固形がんでも大体は6ヶ月から8ヶ月ないしは1年程度の入院が必要です。ただずっと入院してるわけじゃなくて、月に一遍ぐらいは外泊という形で自宅に帰って、それを12ヶ月ぐらい続けるという形を取るのが普通です、
途中には、まあ、副作用とか痛みというのも現れてくるわけですよね。
前いろいろテレビで白血病の治療とかがんの治療がよく映っていますが、今はああいう状態ではなくてですね、本当に具合が悪いのは薬の治療通りずつだけで、あとは皆さん元気に遊ばれているのが現状ですね。
ああ、そうですか。岩手医科大学では新矢幅の付属病院ができた時に、この小児がんの子どもたちのベッドも、
はい、今は病棟の中でいろんな人と一緒に入院する形になっていますけども、はい、新しい病院では20床の無菌病棟を作って、そこにがんの患者さんを入院していただいて、きれいな部屋で治療する形になります。
ああ、そうですか。矢幅の新付属病院は20床ということで、これは付き添いはできるんですか？
付き添いも希望すれば可能です。やはり子どもの場合は付き添いたいという、特に小さい子の場合はお父さんお母さんが付き添うのがやっぱり人権的に必要だろうということですね。
そうですよね。じゃあ親御さんも無菌状態の何かこう施すんですか？
普通の服装で来るんですが、多分お父さんお母さんに関しては敷地内にホテルが建ってますので、そちらにお泊まりいただくようなことも可能です。
ああ、なるほど。先生、来週また詳しくこの部分は取り上げたいと思うんですけれども、はい、造血管細胞移植、これは白血病ですとかリンパ腫の治療に行われるということで、そういう理解でいいんですか？
は
い、
白血病のというのはですね、もともと骨髄の中の造血細胞のがんですので、それを全部潰して新しい細胞に入れ替えれば病気が治るだろうということがこの治療の根源にあります。でそれをやることが造血細胞移植で、その造血細胞のソースとしては骨髄であったり再帯血であったり、まあ、小血であったりするという、それを選ぶことが可能なんですね。
来週詳しく移植の種類なども伺っていきたいと思うんですけれども、実際にこの造血管細胞移植によって完治したという子どもたちというのはどうなんでしょう、割合として。
通常のですね、移植をやった場合、まず5割以上の方は治りますので、ですからその白血病の人は全体の7割か8割は化学療法だけ治るんですが、残りの3割の方が再発すると。でその再発した人の半分はこの造血細胞移植で助けられるんです。ですから全体の治癒率が9割前後に達するということが。
先生、小児というのは0歳児から15歳ということでしょうか？
は
い、
今そうなんですが、実は15歳から20歳までのいろんながんはですね、実は小児と同じ治療をした方が治るというのがいろいろ分かってきて、でどうやってその治療をやろうかということをやっているんです。で、まあ、うちは小児科ですので原則として紹介されてくる患者さんが15歳以下なんですが、一応診察する方や病棟に入院する方は20歳まで入院できるようになっています。それはですね、一応、がんの方っていうのはほとんど医療費の補助が行われて無料になるんですけど、そうされている方は全員小児科の病棟に入院することが可能です。
ああ、なるほど。じゃあ、もし窓口が違ったところに入っていても、 岩手医科大学ですといろいろな科の連携もありますので、小児科の例えば園の先生お願いしますというようなこともあるわけですね。さあ、いろいろとお話を伺ってまいりました。小児がんの前編ということで、前半のまとめのお話を聞かせてください。
はい、今の小児がんはですね、以前と違って、施設間による治療の差がありません。全国どこの病院でも同じ治療ができるという、大人とは全く違った恵まれた環境にあります。さらに、いろんな立派な施設、病棟ですか、そういうものを作って、いろんな感染症にかからないようにするということをもって、どんどん治療の成果が上がっているのが通常です。さらに今15歳から20歳前後の綾世代という方のがんの患者さんですが、その方たちは小児のタイプの治療がよく効くことが分かっていますので、そのような治療が行われるようになってきたというのが現状です。
ところでお話を伺いながら、先生ずっと気になっていたんですが、名刺の先生のお名前のところにいろいろと可愛いキャラクターがぶら下がってますけれどもこれは
あの修学旅行に行った子どもらのお土産で、どうしてもつけてくれと言われてまして、つけないと怒られるんです。
そうですか。でも先生、小児科というのはスタッフも子どもたちにこう優しい雰囲気というのか、優しい世界じゃないとというのありますよね。
やっぱ子どもが好きじゃないとできないでしょうね。
実際病気でも、元気な時は入院していても、やんちゃさがあったり、さまざまなこう可愛らしさを見せてくれるわけですよね。
まあ、あの昔と違って今治療の副作用の防止が強くなってますので、ほとんど吐き気とかですね、ぐったりする時間が非常に短くなってて、入院している子どもらもずっと遊んでいられる時間がすごく長くなっています。
何かそういうところの時間に対してはこう病院で取り組んでいることはあるんですか？
一応病院に、あの小児病棟にはプレイルームというのがあって、そこに保母さんが常駐してまして、遊び方を教えたり、あるいはみんなでお遊戯をしたりですね、あと年間 4,5 回ですか、お楽しみ会というのを開いて、七夕あるいはお月見のようなことをして、みんなでレクリエーションをしているような状態です。
さあ、それでは来週になりますけれども、先生、来週は造血幹細胞移植、ちょっとあの予告をいただきましょうか。
は
い、
造血幹細胞移植というのは今どんどん進歩してまして、いろいろなやり方ができるようになってきました。で、今子どもの白血病、特に悪性リンパ腫白血病では再発した人に対して、これらの治療が行われれば非常に予後が改善することが分かっていますので、特にリスクが高い人ですね、その人たちに造血細胞移植を行って治療するのが普通です。
はい。